ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週月曜日のこの時間は地域の力紹介します。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの街をより良くしようと様々な活動をしています。この地域の力紹介しますのコーナーでは、地道でありながら瀬戸に暮らす人の生活がより豊かになる活動をしていらっしゃる市民活動団体の方をお招きしてお話を伺っています。今日は防災探検街歩きとディフ実行委員会副実行委員長でいらっしゃいます石原昌司さんをお迎えしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
石原さんと言いますと、瀬戸の防災ネット瀬戸の代表でいらっしゃいますが、もういろんな防災活動をしていらっしゃいますよね。
まあ、いろんなというほどではないですが、防災そのもののですね、持っているものがいろんな方面にこう広がることですのでね、いろんなことをやってます。
はい、
はい、で今回はですね、今ご紹介いただいたように防災探検まちあるきとディフの実行委員会を、桃源連区の自治会の皆さんを中心にして構成といいますか、結成をしていただいて、その中へ防災ネット瀬戸として実行委員のメンバーに入って、いろんな、アドバイスだとかサポーターとしての役割をしていきますよと、こういうことですね。
じゃあ防災ネットがサポートをしていきますということで、じゃあ今までで言いますと、他にも地域でいろいろやってましたよね。
は
い、
そうですそうです。例えばですね、昨年は長根連区ですね、桃源さんのお隣の、そこでも同じように防災キャンプ実行委員会というのを作りましてね、これやっぱり実行委員会という方式はね、僕は非常にプラスの面があると思います。それは地域地元の方がやっぱり自分たちのやっぱりこれは事業なんだと、そういうことの自覚も持っていただけますし、それをきっかけにやっぱり防災への関心だとか、やっぱ危機意識もですね、育てていただけるのではないかということがあって、ただその防災ネットがああしなさいこうしなさいというそういう立場ではもちろんありませんけどね、初めのうちから。ですけど、そういうことでやっぱり住民の幸が自らそういう組織を使って日頃その、顔見知りの人たちと一緒になって防災に取り組もうと、こういうことで実行委員会方針というのは、意義のある組織だと私は思いますね。
それぞれの地域でその防災の何かをやろうとしたときには実行委員会が作られて、でそこで防災ネットでサポートしていくという形 で、はいはい、で去年でしたらその長根だと親子で防災キャンプ、 その前ですと八幡でも
防災、八幡台ではですね、避難所の受け入れシミュレーションという模擬体験を、やりましょうと。で、ここへもたくさんのですね、住民の方が集まっていただいて、それまた、あいにくの雨が降りましたけどね、でここで防災ネットがまさにいろんなことをですね、自治会の人と一緒にむしろコラボという形でやりました。
そうですね。はい、そして今回はということになりますと、桃源連区で防災探検街歩きとディグをするということなんですが、これはどんなこと？
これはですね、防災ネットといいますか、この防災探検街歩きの趣旨はですね、例えば子どもさんが毎日毎日こう学校へ登校しますけど、あるいは地域地区ですね、そういう状況は分かるんですが、例えば通学路は学校へ行くということが目的で班を作って分団を作って登校するんですけど、その道なりだとかですね、周囲に防災というそういう目で見た場合にどんなものがあるんだろうかということを、やっぱ子どもの目で確認をしながら、発見をしながら歩いてもらおうというのが防災探検街歩きの趣旨ですね。ですから、例えば日頃は全然気がつかなかった街灯消火器がやっぱりあるねとか、あるいはその消火栓というのはこういうところにあるんだなとか、あるいは一時集合場所というその位置だとかですね、桃源さんは消防分団がありますから、消防車がきちっと車庫に入ったものがある、ここは防災の時には非常に役に立つところだとか、あるいは病院だとか薬局だとかですね、そういう災害が起きた時に避難をした時に、そういうところは非常に役に立つ場所なんですね。で、逆に危険な場所もあります。 例えば土砂災害が起きそうな急傾斜地というところがありますしね、それから道路が冠水をするようなちょっと停止のところがありますし、いろんなところで危険なところと安全なところと、それから防災を考える上で役に立つところ、うんうん、でそういう施設だとか場所を子どもさん、もちろん子どもさんだけではなくて、そこや周りに保護者の方、それから町の PTA の方ですね、それから地域の方、特にそういう自主防災組織の方とか自治会の方が一緒に歩くことによって、そこでいろんな大人の人たちもアドバイスをしながら、うんうん、やると。で私どもね、例えば私の学区 の, 萩山台でやったんですよ、うん、去年ね、同じようなことを、はい、だけどむしろ大人の人がね、はい、大人の人がっていかんですけど、こういう手当てがしてあったのかっていう、お母さん方がね、むしろ驚きの声を上げて、ね、これは大変参考になりましたという、うん、で、はい、だから要するに土砂災害で崩れそうなところが、うん、こんな我が家のそばにあったのかと、そういう発見をしていただきたい、うん、でそういう発見をしてきた結果をですね、今度はディグという方式をするんですよ。ディグというのは土壌災害訓練というんですけど、要するにそれを学区の地図、連区の地図ですね、そこへも落とし込んで、うん、我が家の付近にはこういう危険な箇所、こういう役に立つ場所、そういうのがあるんだなということを、今度は地図によって子どもたちが分かると、しかもその地図は子どもたちが作るんですね。ですからここにはこういうのがあったねとかね、そういうことをわが話ししながらやるんですけど、うんうん、大人の観点と子どもの観点と違います。だから大人はですね、やっぱり目線の目線はね、やっぱこれどのぐらいはいいじゃないかと思いますけどね、うん、子どもはちょっとここは危険だろうとか、そういうこともね、これはむしろ大人もそういう子どもの新しい発見、はい、好奇心と言ってもいいですけどね、そういうことにむしろ触発はされるという、そういうことがあって、この街歩きは実に生きたその防災教育にもつながっていくのではないかと私は思いますね。
それが今度7月に伊東源小学校で行われるんですが、はい、子どもたちとそれからその保護者の方っていうこと、はい、親子で参加をされるということで、はい、また共通認識ということにもなっていきますよね。 はい、そして今回はそのオール桃源ということで、
オール桃源で、ここはまた桃源連区さんはね、非常にこうどういうんですか、今テンションが上がってましたね、はいはい、オール桃源で、それから PTA 地区社業民生、うん、それから、もちろん学校も施設管理者としての学校も入りますしね、うんうん、それから公民館、いろんなところが全部一緒になって、うんまあ、それがあそこの桃源連区さんのある意味ではいい意味の伝統ですけどね、うん、それが今度は一斉にこの事業に取り組みましょうと、はい、こういうことでやっていただけるということですね。私どもはただちょっと困った時のアドバイサーとか、
広報支援ですね。
そう、いわゆる広報支援ですね
でもその本当に地域の力ってよく言いますけども、まさしく今回はそのオールなんですね。
そうですね。それで桃源さん、長年さんに限らず、まあ、8番台も含めてですね、うんまあ、だいぶ前から以前に比べれば、うん、その瀬戸の防災、うんに対するですね、自分たち の, 住居の周りも含めて防災に対する関心だとか、あるいはご承知のように、十何年前には阪神淡路があり、中越地震があり、4年前には東日本大震災があり、最近では広島の土砂災害で74人の方が亡くなり、それからこの頃は火山も爆発するだとか、はい、いろんなところで自然災害に対する危機感とかですね、うんうんうん、これは自分たちにも影響があるのではないかと、自分たちがひょっとするとこう被災者になるのではないかという、そういう危機感は徐々にではありますけども広がっていますね。でそれに伴ってやっぱりだからなんか防災や減災のことを考えなくてはいけないねという機運は、私はやっぱりかなり高くなりつつあるという、そういう認識してます。
確実に自分の町は自分で守らなければという気持ちになってきてますし、そしてこの防災探検街歩きとディグなんですけども、まあ、子どもを中心にやるということで、またこの意義も大きいのかなと思いますが、今日は石原昌司さん、防災ネット瀬戸の代表でもいらっしゃるんですけども、今回は実行委員会の副、実行委員長ということでお話を伺いました。ありがとうございました。成功を楽しみにしております。
はいはい、
今日のただいま瀬戸ラジオでした。